先週アメリカに来ていたこちらの方がゲストです。
はい、私はミラクイと言います。クックパッドで働いてて、先週 CTO になりました。
変わりましたね、役職が。
そうですね、それまでは VP of Engineering で、バイスプレジデント・オブ・エンジニアリングっていう役職で、やっていたんですけども、執行役っていうやつに任命していただきまして、それに合わせて役職を最高技術責任者に、変えましたという形になっておりますね。はい、縦の3に続いて3代目になりますね、弊社で。
ああ、なるほど。はい、まあ、その話も後できれば
そうですね
いいかなと思いますが、
はい、
あの先週来てたのは、ラスベガスでやっていたアマゾンのイベントですよね。
そうですね、あのアマゾンの AWS リインベントっていう、カンファレンスに行ってきました。でリインベントっていうのは、あれですね、Apple でいう WWDC とかで Google でいう IO とか NEXT とかいうのに該当するもので、うん、新製品の発表が行われつつ、たくさんのユーザー企業とか Amazon のエンジニアとかのカンファレンスがありますと。で、年々規模がすごく大きくなっていってですね、今年は3万2000人の参加者がいたとかいうことで、で、ちょっと日本では想像できない規模のデカさのホテルで開催してるんですね。で、それがベネチアンっていうホテルなんですけど、まあ、すごくでかい、なんかこう語彙がなくてでかいとしか言いようがないんですけど、でかいかっていうと僕もベネチアンに泊まってるんです。ベネチアンの11階に泊まってるんですけど、カンファレンス会場が1階とかにあるんですね、でそこにカンファレンス会場に行くのに10分とか15分とかかかるんですよ。それだからちょっと街みたいな感じですね。あの1個の箱なんだけど街っていう感じの規模になってますと。
多分だからラスベガスにあるでかいホテルはみんなそんな感じですよね。
そうですね、はい、その隣のホテルが次の今回規模が大きくなりすぎて隣のホテルを使ってセッションやったりとかもしてたんですけど、次のセッションは隣だねって言って隣に移動するとまあ、それも15分かかるみたいな。だいたいあの筑波大学みたいな感じだと思いますね。わかんないですけど、
大学のキャンパスですよね。
そうですね、はい、移動がすごく大変ですね。
結構リインベント多分今年で5回目ぐらいのイベントですかね、多分。
はい、今年で5回目らしいですね、2012からやってるのかな、2,3,4,5,6 とやってて、うちの会社としては2回目からずっと参加してて、初回から参加してるのか、なので結構カンファレンスの具合は知ってるので、いろいろお話できると思います。
キーノートのセッションはビデオはちょっとだけ見ましたけど、
はいはい、
3万2000人全員入ってるんですか？
去年までは全員入れる気持ちで、なんかバカみたいな会場を使ってたんですけど、
まあ無理だよね。
無理だったので、今年はちょっと諦めたらしくって、1万人ぐらいのカンファレンスホールにキーノート、セッション会場にしてたんですね。なので、3万人中に1万人しかキーノートには入れないと。で残りはパブリックビューイング会場みたいなのがあちこちで設置されてて、そこで地べたに座ってみたりとかいう感じになってましたね。
オーバーフローのための場所があって。
そうですね、はい、
まあもう今年のちょっと感想を一言で言うと、なんかめちゃくちゃ詰め込んでるなっていう感じで。
はい、そうなんですよ。せっかくこのリビルドに招いていただいて、カンファレンス行ってきたので、この新製品をね、順々に説明したいんですけど、ちょっと書き出してみたら、なんか20個とか30個とかあるんで、もう絶対無理なんですよ、全部言うのは。
そうですね。だって駆け足で、あの人たちも駆け足で話していて、2日でかけて4時間かけて喋ってるわけですから、
ね。そうですからね。そうそうそう。そういうことなんですよ。絶対無理なんですよ。だから、かいつまんで、このリビルドのリスナーさんたちが興味ありそうなあたりを言うといいのかなっていうのを思いました。
そうですね、まあ最初僕は面白いなと思ったのは、あのライトセールっていう VPS ですかね。
はいはいはい、
うん、
あれは誰向けなんだっていうのが正直なところで、会場で会ったデベロッパーたちと話しても、デベロッパーというかその参加者たちと話しても 一番今回いらないねって言ってたのがライトセーブ。
そうですか。
なんですね。だつまり、リンペットに来ちゃうような熱心な人向けではないんですよね。
そうなんですよね。そう、だからまあ、トークの中でも話していましたけど、リインベントに来てるような AWS にがどっぷり走り突っ込んでる人だったら、まあ EC2 のインスタンス立てて、セキュリティポリシー作って、DNS 当てて、鍵インストールしてみたいな、その辺の一連のところは結構オートメーションするツールとかももうできてるし、そんな大変じゃないよねっていうところではあると思うんですけど、でもその、例えばそれが会社でじゃあ AWS 使ってるけど、個人のサービスでも AWS 使いたいと思ったら、まあそれはそれで結構めんどくさいっていうのはありますよね。
いや、かなりめんどくさいと思いますよ。今、うん、僕は AWS 2011年ぐらいから触ってるので何とも思わないんですけど、もう毎年このペースで、いや今回は特に多いんですけど、これぐらいのペースで新しいサービス増えてるので、単純に AWS のアカウントを登録して、よしサーバー立ててこのウェブサービス作ろうってなっても、もうメニューがもう100個ぐらいあるから、
そう、
どれを押せばサーバーが起動するのかとか全然わかんないんですよ。そういう意味では、うん、最初の入り口がライトセールっていうのはいいかもしれないですね。
そうですよね。あのコンソールとか行くと本当にアイコンが100個ぐらいあって、まあどのアイコンも似てるし、
そうそう、
で名前もまあその S3 とかルート53とか、まあ知ってれば何をするものかわかるけど、
そうですね。
ね、初めての人だと S3 がファイルストレージで、これは DNS でこれはロードバランサーなんだよみたいなことって。
そうなんですよ。キラキラネームがついてるやつもあって。キラキラネーム本当わかんないですね。ストレージ、なんとかストレージって書いてればストレージだなってわかるけど。
うん。
そもそもライトセールってたどり着けるのかな、初心者はライトセールに。それすごい気になるんですけど。
これってでも名前が Amazon ライトセールじゃないですか。
Amazon ライトセールですね。
そう、だから AWS ライトセールじゃないんで。AWS の方から行くものじゃないと思うんですよね。違うのかな？
と思うじゃないですか。
うん。
いや、AWS から行くんですよ。
ログインとかもですか？
そうですね。結局 AWS のコンソールからリンクがある。あ、でも違うの。外部サイトリンクになってるな。ライトセール用のコンソールがありますね。
はい。ありますよね。ウェブサイトも Amazon Light Sale.com っていうドメインになってるから。
はいはいはい。
あ、でもサブドメインはライトセールの AWS だけど。
あ、そうですね。
今ログインしてみたんですけど。
はい。
一応分かれてますね。
そうですね。あ、これなら簡単そう。うん、
そうそう。
はい。
まあ多分 US とか的には、デジタルオーシャンと。
あ、そうですね。
リノードですよね。
デジタルオーシャンにそっくりですね。最初に OS をアイコンで選んで、ポチポチすると、プラン、価格プランを選んで起動すると、クリエイトされるっていう。あ、これは簡単で。
うん。そう、最初にイメージでこう、ワードプレスとか、
うん、
Node.js とか書いてあるのが、まあ、すごい、そういった層、そういったデベロッパー、個人デベロッパーの層をターゲットにしてるのかなっていうのはすごい思います。
そうですね。はい。完全にそうです。
なんか個人で VPS とか使ってます？
個人では、VPS は使ってないですね。たまにデジタルオーシャンを使うんですけど、まあ、普段は AWS とあと Google を使ってますね。あ、はい。
個人でも EC2。
EC2 使ってますね。やっぱ勉強も兼ねて、あえてちょっと高い金を払って EC2 を使ったり、たまに全部のサーバーを Google にマイグレートして、やっぱり戻したりとかやってるんですよ。だ大したものはないんですけど、そのクラウドを使うことがそもそもこう仕事の一部ではあったりするので、勉強のためにわざわざ高い金払ってやってますね。
多分そういう、なんていうか、インフラ系とか SRE とかの仕事をしてる人だったら、その趣味で、AWS とか GC、Google クラウドとか使っても、
うん、
まあこの辛さも勉強のうちだみたいなね、肥やしになると思うかもしれないですけど。
普通は違いますからね。
そう、アプリケーションエンジニアとかソフトエンジニアの人で、ちょっとサーバー立てたいっていう人が、
うん、
AWS 行って EC2 立てては、ちょっとマゾヒスティックすぎる感じはします、
ね。本当です。
だからまあそういう意味では、いいのかなっていうか、まあ、そこをターゲットにしたいっていう狙いはよくわかりますよね。
うん。
うん。まあ、これが、デジタルオーシャンとか、ラインノードとかと比べて、いいものかどうかってちょっと、まあ、わかんないですけど。
うん。
うん。
そうですね。価格はほとんどデジタルオーシャンと似たような感じに見えますね。
うん。ほとんど、まあ、完全にターゲットにしてるところも同じだから、
うん。
プランほとんど一緒ですもんね。
うん。
うん、僕はラインノードを使っているんですけど。
あ、そうなんですね。
うん。リビルドのウェブサイトのオリジンはリノードで、フロントはファストリー使ってますが。
うん。
うん。まあ、リノードは、そういう個人で使うにはすごいいいんですよ。なんか大体揃ってるからね。
あ、そうなんですか。
すぐ立ち上げられるし、DNS もついてるし、みたいな。そこは
ありますね。ああ、うん。ライトセールも、じゃあ完全に同じですね。DNS がついてて、すぐ立ち上げれてっていう。
そうそうそう。まあ、その辺を狙うのはありかな。でもまあ、その会場にいたな人にはちょっとポカーンっていう感じだったのはよくわかりますけどね。
そうですね。すごく盛り上がらなかったですね。うん、発表された時に。
まあ、その EC2 とかのインスタンスのなんか幅みたいなのをスライドで話してて、そのコンピュートに特化したインスタンスとかメモリに特化したインスタンスとか。
はいはい。
だからその一番左側、その今って T2 とかでしたっけ？
T2 ですね。
うん。開発用とかに使う一番小さいマイクロなインスタンス。
うん。
うん。そこのさらに左にあるのがライトセールだみたいな言い方で、その一番対極に来るのがその FPGA とか。
うん。
そういうインスタンスなんですかね。
そうですね。
うん。
まあ、お手軽でいいんじゃないでしょうか。
うん。まあ、この FPGA とかのやつは、これマイクロソフトとか Google とかも最近そういう、クラウドで、このマシンラーニングとかディープラーニングとか、そういった計算にベストな最適化されたインスタンスとか出していますよね。
そうですね。結構この辺は競争が激しいところで各社力を入れてきてますね。ただその GPU インスタンス、あ、GPU インスタンスはあるんだけど、新しく出た GPU、エラスティック GPU か、後からアタッチできるタイプ。なんかあれは機械学習には向いてないらしくって、
はい、
まあ、主にその画像処理に使ってくださいっていうものらしいですね。
うん、
まあ、そこはこう なんでなのかっていうのはどういう戦略でそうなってるんだっていうのは思いますね。今更機械学習にこう向いてない GPU を出すとはっていう。
なんかそうですね、話を聞いてたらそのゲーム屋さんとかでサーバーサイドで GPU 使いたいけどフルの GPU インスタンスは高いっていう、そういう要望に応えるみたいな印象を受けましたけどね。
なるほど。結構、うん、ゲーム屋さんとか映画屋さんが使ってるんですよね、ラブレスの GPU。
うん。
今でも。はい。
そう、だけど、GPU のインスタンス使いたいけど、IO とかもすごいいるしとか、
うん、ああそう、
計算処理もすごいするしっていう、そういう、なんかいいとこ取りをしたいわけらしいんですよね。うん、
なるほど。
で、かといって GPU のインスタンスは高いし、IO とか CPU は他のやつに比べてあんま出ないから、
うん、
後付けで使った分だけ払える GPU が欲しいみたいな、
うん、
そういう感じなのかな、うん。
きっとそうなんでしょうね。
なんか、今回の EC2 の新しい、その、アップデートとかしてるじゃないですか、メモリとか IO とかも。
はい、はい。
なんか自分、その、クックパッドとかでもいいんですけど、使ってるので、これは、この、アップデートは良かったな、みたいなのありますか？
インスタンスタイプですか？
うん。
インスタンスタイプで一番良かったのは、まあ、強いのが出たっていうのはまあいいんですけど、一番地味に良かったのは T2 の大きいやつが出たっていうのは、じわじわいいなと思いました。T2 インスタンスっていうのはですね、この、安いんですね。安いインスタンスで、なんで安いかっていうと、1個の CPU の仕様を、いろんな人とシェアしてるんですね。なので、
はい、
ただバーストすることができて、あらかじめ決まってるクレジット、CPU クレジットっていう単位で、その CPU をこの何分使いましたみたいなのがあるんですけど、それが、そのリミットが決まってるんですね。うん、それが CPU クレジットなんですけど、CPU クレジットを使い切っちゃうと、CPU の使用が制限されて、遅いと。そのクレジットが回復するまではちゃんと使えないというものなんですね、T2 は。なので、うん、趣味でなんか1時間に1回クーロンを動かしてるみたいなサーバーにはすごくいいですね。
うん、
で、とはいえなんか CPU が1個とか、1VCPU とかだったりして、例えば Ruby をビルドするとめっちゃ遅いとか、いうので、うん、こう趣味にも困るような感じだったんで、で、大きいタイプが出たんですよね。大きいタイプの T2 インスタンスが出たので、もうちょっと重い負荷をかけつつ、まあ、使わないときには寝かしといても大丈夫みたいな使い方ができるっていうのは開発用のサーバーとかにはすごくいいなって思いました。
そういう時を他の高い方のインスタンスやるよりも、やっぱその T2 の一番新しい、ちょっとマシマシになってるやつを使った方が値段とかも安いってことですか？
そうですね、はい。
うん、なるほどね。
開発機にはいいですね。
うん。他のそのコンピュートとか IO とかメモリとかのやつは、
いやー、ね、一番、まあ、パワーあるなと思ったのは i3 インスタンスってのが出たんですけど、 i3 インスタンスってのはあの IO がすごいやつですね、うん、の一番さらにすごいやつが出たんですね。どれぐらいかっていうと 3.3 ミリオン IOPS 出るっていうのがあって、ウェブサービス屋さんには用がないなっていう感じのものなんですけど、
うん、
まあ、すごく強いというものでしたね。まあ、すごいんだけど、僕はうちの会社ではちょっとまだ用途はなさそうだなっていう感じですね。
これは用途はなんか DB サーバーとかですかね。
そうですね、あのいわゆる MongoDB とか Cassandra とか、うん、あの IO がネックになるような、ストレージエンジンを、管理している人たちにはとにかく IO を積んで解決っていうような縦にスケールさせるソリューションが必要な人たちにはすごくいいんじゃないでしょうか。
うん、
今までその高い IOPS 出そうと思ったら、そのデータセンターで、まあ、やるしかなかったんですけど、まあ、それがだんだんクラウドでもできるようになってきたっていうところですね。まあお値段は高いんですけど、はい、うん、
そっかそっか。まあ結構どうなんですか、値段もその分高くはなるんですかね、そのすごい増してるインスタンスっていうのは。
いやー、すっごい高いですよ。i3 は確かね、すごい高いので、ちょっと生半可な用途には使えないですね。あ、 i3 はまだカミングスーンだからプライシングが出てない。
ちゃんとこう経費申請書に i3 使いたいですっていうフォームを書いて出さないと。
そうですね、簡単にクラウド破産できるやつですねこれは。本当に危険ですね、趣味で建てるのは。
ああ、これなんか僕 AWS 仕事でもあの個人でもほとんど使ってないんで、
はい、
まあ、前クックパッドいた時は使ってましたけど。
ああ、そうですね。
どういう基準でこうこのインスタンスがいいなとか、これアップデートした方がいいなとか選ぶわけですか？
ああ、基本のインスタンスがあるんですよ。
うん、
あの M シリーズっていうのがまあ普通のサーバーで、
うん、
あのメモリも CPU もまあ、偏ってないと。で、普通の用途はじゃあそれを使いましょうってなりますね。で、あと CPU バウンドなアプリケーションサーバーとかに使いたかったら C シリーズとか、そのメモリーバウンドだったら R シリーズっていう、まあ大体その3つで事足りるんですよ。なので、で、開発機用途で安くしたかったら T シリーズとか T2 シリーズとかっていう、あの、まあ、大体3、4種類のシリーズで進むんですね。そのシリーズの中で強弱が松茸梅とあるので、まあ、それをその中で選ぶっていう感じですね。で、同じシリーズの中だったらリザーブドインスタンスが変換できたりとかするんですね。だから1年分あるインスタンスを買ってもガッチャンコして上のグレードにアップグレードしたりとかもできるので、シリーズを選ぶっていう感じになりますね。
それはそのオペレーション側からの多分発想だと思うんですけど。
そうですね。
アプリケーションを作ってる人は、
はい、
こう、作ったさあデプロイするぞとか思った時に、どのインスタンス使いますかって言われるとこう、あ、よくわかんないけど多分アプリだからその C ですかねとか、そういう感じになっちゃうわけじゃないですか。
いやー、そこは確かに難しい問題で、
うん。
あの、Amazon の UI 的には T2 を起動させようとしてますね。一番上に、このフリーティアーとか書いてあって、T2 マイクロ。
それは今新しいからとか安いからとかじゃなくて。
いや、ここ1年以上そんな感じですね。T2 を押してますね。うん、なので、まず T2 を使ってみて、で、物足りないようだったら上に上げていくっていう感じじゃないでしょうかね。で、多分、その、会社で仕事で EC2 使うっていう人はそんな雑に起動したりしなくてちゃんと検証するから問題ないと思うんですけど、趣味でやるんだったら、まあ、T2 以外選択肢はないんじゃないかなっていう気がしますね、最初は。
うん、なるほどね。いや、なんかその Amazon がこうプランをいくつか出してて、
はい、
このタイプはメモリーだからレディスとかがいいよとか、この i タイプは 文語とかがいいよとか言ってるかもしれないけど、普段使ってるその規模とかによって別に実は文語使ってるけど i タイプは全然必要ないとかそういうこともあるわけじゃないですか。
それはおっしゃる通りで完全にそうなんですよね。はい。いや、それは本職でもそういうことはすぐ起こるんですよね。実際に立ててみたらスカスカでしたみたいなのは普通に起こるやつなんで。で、昔その、池田さん、M 池田さんがブログ記事に書いてたのはなんか、そのサーバー立てすぎは障害ではみたいな記事があってですね。
うん、
サーバーリソースが余ってるインスタンスの話にしとくとコストがすごく必要以上にかさむので、ちゃんとそれを、アラートを出すと、その検知して、アラートを出して、このインスタンスタイプは1個下に下げた方がいいよとかっていうのをちゃんと検討できるように監視しましょうっていう話があってですね。
うん、
なので、ちゃんと監視するのが大事ですね。
そう、でも、監視するのはすごい大事だと思うんですけど、なんか Amazon 側でも何でも、こう稼働状況を見て、
うん、
お客さんこれ使ってないから下でも大丈夫じゃないですかみたいなことを提案してほしいですけどね。
ああ、実はですね、なんか、いいサポートプランに入るとそういうのがあったりするんですよ。う
ん、そっか、
はい。
なんか今回発表されたそのなんかダッシュボードみたいなやつとか、
はい、
X-ray なんとかとかってはそういうのは見れないんですか？
そういうのとはちょっと違いますね。
うん、
ダッシュボードはパーソナルヘルスダッシュボードっていうのが、今、アマゾンのサービスって、なんか100個ぐらいあって、リージョンが十何個とあるので、それぞれで、例えば東京リージョンの S3 は今、ヘルスです、みたいな、ヘルシーです、みたいな、この超巨大なマトリックスがあって、なんか今 AWS 調子悪いんじゃないかなと思ったら、そのページを見に行くんですけど、
うん、
もうなんか自分の知りたい情報を見つけるのはめっちゃむずいんですよ。
うん、
で、それを解決するためのダッシュボードがそのパーソナルヘルスダッシュボードっていうもので、ちょっと自分のサービスを監視するっていうのとはちょっと違うんですよね。
その Amazon の AWS の、監視というかステータスを自分のアプリで使ってるものだけ出してくれるとか。
そういうことですね。はい、うん。それでサービスが落ちてるやつがあったら、クラウドウォッチに、クラウドウォッチとか SNS に通知できると、
うん、
あなたの使ってる EC2 のリージョンが落ちましたよっていうのが通知で受け取れて、それをフックしてイベントを処理できるみたいなものですね。
うん、なんか、すごいいいけど、それが必要なくらいにサービスがなんか肥大化してるだけなんじゃないかっていう気はしないでもない。
おっしゃる通り、
問題の解決になってるのかっていうね。うん、
ただ運用者としては AWS のどのリージョンがどうなってるのかっていうのは死活問題なので、見やすくなるのはありがたいですね、非常に。
確かにね。うん、
はい。
はい。ちょっとインスタンスのところでがっつり話しちゃいましたけど、
はい。
DB とかストレージとかの話の方に行くと、
はい。
このアテナ？
うんうんうん。
うん。これは良さそうですかね。
アテナ良さそうですね。これアテナは完全にビッグクエリキラーとして作ってるんだろうなっていうユースケースのもので、例えば S3 に、CSV のファイルをどかどか入れとくわけですね。そうすると、今までだとそこの情報を分析するためには、エラスティックマップリデュースとかを立てて、読ませてやるとか、あとは頑張ってレッドシフトに入れるとかっていうのをしてから分析する必要はあったんですけども、この新しいアテナっていうやつは S3 に入ってる CSV を、そのまま、クエリーを SQL のクエリーを投げられると、
うん、
で ETL 的なものが必要ないんですね。 ETL っていうのはつまりこのテーブルはこういうスキーマで、この DB に入れますみたいなのを自分で定義する必要はなくて、その辺も自動的にやってくれると、
うん、
ので本当にお手軽に CSV に入っているものが、分析できるんですね。で一番最初に使いやすいなと思ったユースケースは、その Amazon の ELB っていうロードバランサーがあるんですね。
うん、
でロードバランサーがアクセスログを S3 に保存してくれるんですね。でそれが非常にこう人間が読むには大変なものになってて、
うん、
ロードバランサーってこう内部的には複数の EC2 インスタンスで成立してるんですけど、その EC2 インスタンスの数だけなんか5分区切りぐらいの、ログファイルが S3 に置かれるんですよ。なのでつまり内部的に4台あったら5分で、4ファイルできるんですね、
うん、
でそれが1日運用してるとものすごい量になると。でまず運用者が知りたいのは何月何日の何時近辺にエラーはどれぐらいあったのかなっていうのを調べたいとなった時に、まずその時間帯の ELB のログファイルが並列に複数個あるので、それをガッチャンコしなきゃいけないですね。なので普通にグレップとかしただけだと時系列に並ばないんですね。なのでまず並べてやる必要があったりとかしてすごくイライラするというものだったんですけど、うん、これはもう本当に簡単に、分析できるので、これは今すぐ便利っていう感じですね、アテナは。
うん。いや、結局 Amazon の AWS のエコシステムって、ログとか、なんか生成された成果物とかを S3 に入れるっていうワークフローがもう固定化されてるから、
はい。
そこの出口のところに SQL で直接クエリ投げられますっていうのは、まあかなりパワフルな
感じ
ですよね。
だから今までの人たち、今までのユーザーは S3 に吐かれたログを、Google に投げて、そっちでビッグクエリで分析するみたいなのをよくやられてたんですけど、
うん、
そもそもそれが必要なくなりますね、そうなると。
そうですよね。
うん、
いや、うちのね、ファストリーのお客さんでも、ログを S3 に向けてるっていう人すごい多いわけですよ。
うんうん、
で、まあ僕らも実は内部的には、S3 にログを置いてるサービスとかもまああったりとかして、
うんうん、
でそれも全く同じ、今ミラクイさんが言った ELB の問題と全く同じで、ログファイルが全部リージョンと時間帯に分かれて吐き出されるんで、
はい、
まあ、僕とかもその集計スクリプトとか自分で書いてるんですけど、ポッドキャストのダウンロードとか
はい、はい、
S3 ウィークでやるとその集計してアグリゲートしての作業がめんどくさいから、
うん、
集計するときだけペーパートレールっていう別のログサービスに書き出してそれでやってるんですよね
すごいわかりますね、それ。
そうそう。でまあ個人だったらまあそれでもいいんだけど、まあ仕事だと S3 となんかペーパートレールと別に分けたくないし、
うん、
っていうのあるから、まあこれはすごい協力感じしますよね。
そうですね、そういうユースケースはたくさんあるんでしょうね。
これはなんか内部的にはプレスト
らしいですね。はい、
うん、なんかよく聞きますけど、その Facebook が作ったやつで、
はい、
トレジャーデータとかも内部的に使ってると聞いたことがありますけどね。
そうですね、プレストはそういう、うん、いろんなデータソースをまとめて SQL を打てるっていうためのフレームワークですね、うんうん、
まあその EMRイラスティックマップリデュースみたいなものが、こう、これでいらなくなるわけでは、まあ、ないとは思うんですけど。
うん。
レッドシフトとかね。
うん。
だけど、そういうワークフローに載せるものじゃなくて、とりあえずログファイルグレップしたいみたいな時はすごい使えるものか。
はい。完全にそうですね。レッドシフトは、レッドシフトで、まあ、必要なはずなんですけど、EMR の多くの用途は、こっちに移行できるなって思いますね。
うん、
で EMR って僕が慣れてないからだあるんですけど、めちゃくちゃ難しいんですよすごいハマるんですよ、あれやると。 EMR 今までは ELB のアクセスログを見たいなと思って EMR で分析しようと思って起動するんですけど、めちゃくちゃハマるんですよね、あれこの非常に複雑なこう手順書を、こう自前の手順書をこう手元に持っててですね、それを順番にこう実行していくんですけど、まあ、はまるんですよね。で、なんか、EMR 側も調子悪くて、クラスターが上がってこなかったりとかして、エラーが出るんだけど、エラーを見る方法がなくて、エラーとだけ出てて、なんだこれっつって、はまるんだけど、結局クラスター壊してもう一回作り直すと動くとか、なんかそういう、なんか、ゴミみたいな体験を大量にしてるので、できれば EMR を、こう、そんな簡単な用途には、使いたくないなって、1日かかっちゃうので、ね、それやるだけで、
うん、
っていうのが個人的な思いとしてはあったんで、そこは障壁がなくなったのはすごくいいですね。
うん、 まあそういうわけで EMR とか、その、まあビッグクエリー、他の競合で言うとビッグクエリーとかトレジャーデータとか、多分それがまあこれ全部いらなくなるよねっていうことではないけど、なんかある程度の用途はこれで済んじゃうっていうのもまた事実ではある気がするので。
そうですね。あと、大事なのは画面がなかなかキャッチーに作られてるっていうのがあって、
そ
のエンジニア以外の方にももしかしたら使えるんじゃないかなっていう、あのちょっと SQL かけるような、例えばトレジャーデータのコンソールで、その、5QL をかけるよ、みたいな、分析者の人だったら使えるかなっていう感じですね。EMR は完全にその SSH でログインしてコマンドを打つみたいなインターフェースなので、あれは絶対にエンジニアしか使えないんですけど、それは大きいですね。
API と CLI しかないっていうのだとね、エンジニアしか使えないですからね。
EMR 一応画面があるんですけど、クラスターを起動するところまでしかやってくれなくて、それのセットアップは SSH して、好きなコマンドを打ってねっていう感じですね。あれは辛い。
なるほどね。はい。DB の方だと、RDS のアップデートは特に他にはなかったけど、一つだけその、オーロラの、
はい。
ポストグレスサポート。
これは盛り上がってましたね。なんだろう。海外ではやっぱポストグレスがみんな好きなんですよね。何なんだろう。この、RDS のポストグレスが発表されたのも、確か3年前のリインベントだったんですけど、その時もわーってなったんですよ。
うん、
その会場が。ポストグレスわーみたいな。で、オーロラも、オーロラポストグレスが発表された時は、多分今回でトップクラスに盛り上がってましたね。
うん。
ちょっとその温度感が僕にはわからないですけど。
そっか。まあ日本のテックスタートアップ界隈だと、まあ、SQL の方が人気あるから。
そうですね。
ってことですかね。うん、
はい。まあ、SQL と Postgres の大きな違いは、その、やっぱそのプロセスのモデルが違うんですね。うん、MySQL の方はスレッドで、この、なら、まあ、つまり同時接続が強いか弱いかっていう違いがあるんですね。
うん、
で、MySQL の方はいっぱい同時接続をしても耐えられるっていう性能があるので、そっちに特化してるんですね。ただその代わりに、その複雑なクエリーは打てなかったりとか、分析には向かなかったりっていうのがあるっていうのが MySQL で、まあ、
うん、
ほとんどの Web サービスのバックエンドとしては MySQL が向いてるんですね。で、Postgres はちゃんとした RDBMS なので、リレーショナルなクエリがちゃんと打てるとか、こう、ちゃんと SQL 的なことができるんですけど、まあ、その分、その、ウェブサービスの、その接続を全部受けるには、同時接続関係が弱いとか、いうものがあるんですね。で、それが、もしかしたらオーロラになると、まあ、ある程度、そのスケーラブルになるんじゃないかなっていう期待はしてますね。というのは、その、うん、ノードの数をこっちで調整できるので、まあよく、そのスケールしやすくなってるっていうのがオーロラのいいところなので、まあもうちょっと、ポストグレスなんだけど、ウェブサービスに使いやすくなるんじゃないかなっていう期待をしてますね、僕は。
うん。まあ、ポストグレスの方が最近はこう、DBMS としての進化はすごいしてる感はあるんですよね。
そうですね。
なんか JSON を使えたりとか、アレイとかも入れられるしっていう、そういう、まあ、スタンダードな SQL の互換性ももちろんそうだし、うん、そういうスタンダードでない SQL の部分の拡張性とかも、すごい頑張ってるなっていう感もあって。
そうですね。うん、RDBMS としての頑張りは、やっぱ Postgres の方が圧倒的に優れてますね。
うん、
MySQL は、このスケーラビリティとかパフォーマンスによってる節があって、うん、まあ、そういう別々のユースケースがあるなっていうのはありますね。
そう、なんかちょっと前の、全然これ AWS と関係ない話ですけど、なんか Uber のエンジニアリングブログかなんかで、
うん、
Postgres やめて MySQL にした理由みたいなのが書いてあって、
うん、
まあ彼らのすごいこう、なんていうかな、極端な使い方で、こう、ローの数がめちゃくちゃあって、どんどんインプレースにアップデートしていくみたいなやり方だと、MySQL の方がいいというか、Postgres だとやってらんないみたいな、そういう話とかも出てたりとかしますけど、うん、
はい、
でも一般的ななんか DB の人気って意味だと、もう最近はこっちだと Postgres の方が人気があるし、
うん、
例えば Heroku とかもデフォルトは Postgres だったりとか、Rails の初期化したら デフォルトは Postgres だったりとかね。あ、デフォルト、デブは SQLite とか、SQLite だけど、
うん。
Postgres の方がちゃんとメンテナンスされてるとかありますもんね。
本当そうなんですよ。Rails 使ってると、MySQL はかなり迫害されていて、
神ポさんが直してくれないと使えないみたいなね。ね
本当に神ポさんが頑張ってるから、世の中の人たちは MySQL を、Rails で使えてるんですよね。だから、Rails で MySQL 使ってる人はみんな神ポさんに感謝をした方がいいと思います。ね、本当に Rails の開発陣は MySQL のことを一切気に しないで、ポストグレのことをこう向いた変更を入れてくるんですね。
うん、
でそうすると、抽象化レイヤー、DBMS によらず抽象化されている部分をこうポストグレに向けて、ポストグレを意識した変更を入れてくるので、MySQL の方もアフェクトするんですね。うん、MySQL の方ではその指定をされるとめっちゃ遅くなるんだよとか、エンコードがおかしくなるんだよとか、そういうことが起こるんだけど、まあ、一切気にされてないので、カミポさんが毎日アクティブレコードの変更を追ってはパッチを当て続けるっていうのを毎日毎日やってるおかげで僕らはレイルズを使えてるっていう状況です
今あのツイッターに神保さんが書いてますけどね、
お
あレイルズ5だともう直ってますよって言ってますけど、
素晴らしい直ってますよ、もう神保さんのおかげです
まああのトークの中でも言ってましたけど、今例えば普段オラクルとか使ってて、これからオラクルのロックインを抜けたいっていう人だと、オラクルのデータモデルとか SQL モデルから MySQL にで動くように変更するのと、Postgres で動くように変更するのだと、まあ Postgres の方が
そうですね、
SQL の互換性も高いしっていうこともあるんじゃないですかね
それは絶対そうですね、
うん、
あのそういう意味では MySQL からポスグレに行くのはそんなに難しくないかもしれない、
うん、
逆よりは簡単なんじゃないかなって思う。
そうですよね。いやでもなんか MySQL だとこれエラーになんなかったのにポスグレだとエラーになるっていうのはあるかもいやそれはあのポスグレが悪いんじゃなくて MySQL がエラーにすごいルーズだからみたいなありますよね。
ああそうですね、あのそれはありますね。ストリクトモード的なやつを入れていかないとそういうことになりますね。
なんか初日のキーノートちょろちょろっと早送りで見ただけですけど、すごいこうオラクルに喧嘩売ってる感があってよかったですけど、
ね、あれ本当良くないと思いますよ本当に。
うん、なんかラリー・エリソンの写真がこう下から出てきたりとか、なぜかオラクルの O の字フォントを使ったスライドとかね出てたりとかね。
そうそうそうそうそう。いやー良くないですね。あれはなんかアメリカのカルチャーなのかわかんないですけど。他社の製品をディスるのはちょっと受け入れがたいものがありますねあの企業のトップの人たちが、
まあそのオラクルっていう強い立場だからギリギリ許されるんですよね。その
そう、もうそういうあれなんですけど、いや良くないと思いますよ。アマゾンも十分今パワーあるので、
まあそうそう、
オラクル、オラクルはすごく強くて誰が叩いても OK みたいなサンドバッグと思いいや全然そういうアマゾンくらいになると結構パンチ力あるので、
うん、
あんまり良くないと思うんですね。
まあね、あのアップルがよくキーノートでアマゾンの、アマゾンじゃないアンドロイドのあのバカにするのは良くないと思いますけど、アップルはもう今一番の立場にあるんだから、こう2番手を叩くのは全然大人げないと思うよっていうのは思いますけどね。
そうですね、あれは向こうのカルチャーなんでしょうかね。よくない。
あ、そう、さっきタイムラインで見たんですけど、Amazon ライトセールはこれ、日本語で聞くと、なんかセールをしてるみたいに聞こえますけど、これは、光のライトと、セールは、なんていうかな。
セーリングのセール、
ね。セーリングですね。で、多分、その、デジタルオーシャンっていう名前にかけてる。
なるほどね。
僕はこれ気づかなかったわ。
気づかなかったですね。
でもまあ分かりやすい。でも、うん。それはいいのかな、ね。ネーミングをちょっと他の会社のパロディみたいにしてつけるのは、まあそれもそれで良くない気もするけどな。うん。
まあでも、オラクルだってテラデータに対抗してエクサデータとかやってるだし。うん、なんか、そういう、 のは別にいいんじゃないですかね。
まあね、時間経てば解決するんだけど、ちょっと後で恥ずかしくなったりする可能性がありますけどね。
恥ずかしみはありますよね。
うん。はい。そうですね。最後のスノーモビールは本当に、どういうものかっていうと、スノーボールエッジっていうなんかデバイスに、100テラバイトでしたっけ？普段は。まで入れて、Amazon のデータセンターにこう、郵送で送れるデバイスがあるんですけど、まあ100テラバイトはいいけど、エクサバイトとかペタバイトになったらどうするっていうのに対する答えが、
そうですね。
じゃあこのスノーボールをでかくすればいいって言って、
うん。
そのトラックが入ってくるっていうね。
そうそう。あれは本当面白かったですね。
うん。
エイプリルフールネタのようなインパクトですね。だから、会場って2階にあるんですよ。
うん。
2階にトラックどうやって入れたんだろうって思うんですけど。
会場もだいぶざわついてたっていうか、こう。
そう。
半分信じてない人も多かった気がする。
そう。そうなんですよ。はてな、はてなってなってて、みんな頭が。これは、どう盛り上がったらいいんだろうみたいな。うん、ジョークなのか、本当なのか。でも本当なんですよね、あれが。
まあ多分本当にユースケースとしてはあるんじゃないですか。
うん。
うん。
だから日本までは走ってきてくれないらしいんで、日本のデータセンターの人はちょっと厳しそうですね。
僕でも、まあここまでの規模じゃないですけど、前やったことありますよ、なんか似たようなこと。
ほう。
データセンターをサンフランシスコ市内のあるとあるデータセンターからオークランドの対岸にあるデータセンターに移行することがあって、もう10年ぐらい前の話で別の会社ですけどね。
はい。
で、最初はそのオンラインに立ててなんか Rsync とかでシンクしようって言ってたんだけど、なんか見積もり取ったらそれだと停止時間が12時間ぐらい停止必要だっていう話になって、
ほうほう。
でもそのラックからもうマシン外して持って行ってコピーす、車で運んでコピーすれば30分でできるっていう話で、対岸だからね。そう、じゃあそれにしよう。結局どっちにしろメンテナンス必要でサービス落とさなきゃいけないんだったら、DB 落としてラックから外して持って行ってインストールし直せばいいよねっていうのはやったことありますよ。
そういう結局物理が一番速くなっちゃうっていうのはあるんですよね。
うん。
で、
そう。
映像業界だと結構普通にそういうことがあって、例えばなんか、東京で完成したマスターデータのハードディスクを名古屋に送るにはっていうのがあって、そうなんか数テラバ、なんかテラバイトクラスのハードディスクを、あれですね、白箱で。
白箱だよね。
白箱ですね。新幹線で送るのが一番転送速度が速いみたいな。あれと同じですね。
あとまあ、当日になっても上がってないから、FTP でアップロードすると1日かかるけど、電車で行くとあと半日作業時間が稼げるみたいな。そういう話ですね。
そうですね。だ結構死活問題ですよね。やっぱでかいデータを持ってる人たちには、転送っていうのは。
うん。まあ、どうしてもね、持って移動するのに勝てないわけですからね。
うん。
うん。まあ、実際にあれを本当に使うお客さんがどれだけ出てくるのかっていうのは、興味あるけどな。
興味深いですね。実際に使ってみましたブログとか。見てみたいですね。
うん。
展示してあったんですよ。企業ブースに、コンテナが。トラックの荷台の部分ですね。
でかいやつ？
でかいやつが。で、面白かったですね。中全部は見せてくれないんだけど、外側のインターフェースはちょっと見せてくれてて、すごく巨大な消火器が積んであるんですよ。あん中に。それが面白かったですね。
いや、思ったのは、トラックを運転するうんちゃんの、保険とかセキュリティのリスクっていうのをどこまで担保するのかなっていうのは思いましたね。
そうですよね。その辺のトラック野郎にそんなセキュアなデータを運ばせらんないから。
まあもちろんなんかそのデバイス自体でハードエンクリプションとかするんだろうけど、
うん、
まあトラック丸ごと盗むとか本当に映画の世界になっちゃうけど、まあ転倒して事故るとかまあ考えられなくもないわけじゃないですか。
ありますよね。
うん、でアメリカのそのロジスティックスって本当にダメなんで、まあアマゾンでさえ、アマゾンで商品買って、 ちゃんと届かないわけですよ。
そうなんですか。
だから、いや、あの、アマゾンが、やっぱラストワンマイルっていうか、アマゾンがシッピングしても最後にね、発送する、家に発送するのは、FedEx だったり、UPS だったりっていうのがあって、そのキャリアによって、こう、質が違うわけですよね。まあ、日本もそのキャリアによって、こう、ヤマトと佐川となんとかで違うとかあると思うんですけど、まあ、全く同じ世界なわけですよね。だから、まあもちろんアマゾンはアマゾンでちゃんとこう信頼できる物流のところと契約してとかあると思うけど、企業としてはなかなかそこのリスクすごいなと思いますけどね。
どういう人が運ぶんでしょうね。気になりますよね。
まあ多分2人で運転とかするんじゃない。1人でやって運転しててなんかこう体調が悪くなって居眠り運転して転倒しましたとか結構やばい。飛行機とかと同じで。わかんないけど。はい。
はい。から。
そうですね。じゃあ、デイワンはそんな感じ？あ、でも、あと AI とかもあったけどね。
ああ、AI。
あの、ポリーっていうやつ。
はいはい、
ポリー。テキストトゥスピーチのエンジンのやつね。あれ、なんかブログとかになんか日本語を試したやつを貼ってて、チェゾーさんかなんかがツイッターに貼ってたのかな。
うんうんうん。ありましたね、チェゾー
さん。あれを聞いてみたら、割と日本語の複雑な文章でも、割と滑らかに喋ってましたね。
そうですね。テキストトゥスピーチってすごくもういいやつが、いいや、よくて、とにかく使いやすいですよね。使いやすいのがよくて、うん、その Web UI からもできるけど、Lambda とかから叩けるし、API から叩けるので、うん、API から叩くと MP3 ファイルが落とせたり、それを S3 に入れたりとかっていうのができるので、すごくいいですね。僕はその Amazon AI の、ワークショップに出たんですよ。あのリインベントで、
うん、
そこでやってたのは、ワークショップでやってたのは Amazon AWS の AWS のブログがあるんですね。そのブログの RSS を、取ってきて、その RSS の最新の記事を、のボディ記事の本文をポリーに投げて音声にして、それを S3 に上げつつ、あのポッドキャスト XML を吐き出してポッドキャストとして聞けるっていうのをサーバレスでやるっていうワークショップがあったんですね、うん、で、まあ、そういうのはもう本当に簡単にできちゃうんですよね。だから Amazon のエコシステムと合わせてやるっていうのはすごく相性がいいものですね。
うん、まあそれすごいそれプラな感じのやり方ですけどね。
それプラですね。
僕が昔それやった時は多分 OS X のセイコマンドとかでやってた気がしますね。
うん。
あれ、日本人の女性の声なんて、花子だっけ？なんだっけ？
ああ、なんかありますね。はい。
うん。でもまあちょっと読み方とかぎこちないし、間違えたりとかするんだけど、それよりもかなり滑らかに喋ってる感はあったし、
うん、
そうですね。その、まあ、サーバーレスでラムダで動いてとか、その、成果物を S3 に投げてとかいうのが、エコシステムができてるのは、まあ、強みなんですよね。
うん。
うん、
そうですね。テキストとスピーチを、こう、雑に使おうと思っても、結構、商用のものが多いっていうのが今までの状況としてあって、
うん。
これ、ポリーは本当に誰でも簡単に、ライセンスとか買わずに、変換した分だけ払うっていうのができるので、
そうそう。
これは、なかなか、おもちゃとしても使いやすいし、いいですね。
なんか例えば今の出てるソフトウェアとかでやろうとすると Windows だったり MacOS とかのマシンにその音声合成のソフトをインストールして、で他のウェブサーバーから投げて結果をこう FTP で上げてみたいな、なんかあまりこう他のシステムとインテグレートされてないものができちゃいますもんね。
そうですね。
ライセンス契約とかも必要だと思うし、
うん、
うん、
今うちの会社でデプロイが走った時にデプロイしますっていう声が響くようになってるんですね。SRE の島の辺で、
うん、
それがもしかしたらポリーでもっとやりやすくなるかなと思います。その音声変換をするためにあのマシンを1個置いてるのでそれがいらなくなる。サーバレスになるっていう、
クラウドになる。でもそれデプロイしますは同じメッセージじゃないですか。
ああ、同じメッセージ。あ、スタティックなファイルでいいのではっていう説。でも、何々をデプロイしますみたいなのとか、
うん、
あと、 なんだろうな、アット、チャットでですね、インフラのメンバーに話しかけると誰も気づかないときにやばいので、その、インフラ島にある PC が喋るんです。読み上げてくれるっていうチャットのメッセージを。今何々のエラーがあるんですが、誰か見てもらえませんか？至急みたいなのを、あの、音声で読み上げさせるっていうのをやってて。
うん。
そういうのはテキストトゥースピーチが必要なんですね。
いいね。スラックボットから通知。なんか、ページャードゥーティーみたいな感じで、こう、オンコールの人のヘッドホンに直接メッセージ投げられたりとかすれば、いいかもしれないですね。
うん、そうですね。
いや、なんか、そう、音声流れても、ヘッドホンとかで音楽聞いてたらわかんないじゃないですか。
ああ、確かに。
うん。
まあ、それも課題ですよね。
ラムダって使ってますか？
ラムダ、はい、使ってますね。今は、ですね、キネシスと組み合わせて使ってるところがありますね。
どういう感じですか？
キネシスに、キネシスっていうのは、なんて言うんだろうな。
ストリーム？
ストリームですね。ストリームエンジンで、例えば、こういろんなデバイスとかいろんなサーバー、たくさんあるサーバーから、その、アクセスログをどっか一箇所に集約させたいとか、
うん、
モバイルアプリから直接どっかにログを放り投げたいとかっていう時に、そのログの受け先のスケールっていうのが結構問題になるんですね。で、キネシスってのはそこを解決するサービスで、キネシスのエンドポイントを作っといて、そこにいろんなところから同時にどかどか投げれば、そのキネシス側はすごく強いので、スケールするし、キネシスから取り出すときは、その、時系列のウィンドウで切り出して、持ってきて処理するっていうのができるんですね。
うん、
っていうものです。で、そうですね。そのスケーラビリティをどれぐらい確保するかによってお金を支払うっていうサービスですね。
うん、
で、それの受け先として、ラムダが指定できるので、アクセスログ、いろんなデバイスからのアクセスログを、キネシスに集めて、ラムダファンクションを起動して、このログは、例えばログのカウントとか、アクセスログの速報値のカウントとか、そういうところでできるっていう仕組みになってますね。ラムダを組み合わせると。
まあ、そのためにわざわざこう受け側のウェブサーバーとか立てるまででもない。
そうですね。
し、イベント駆動でなんか起動するコールバックのエンドポイントみたいな、そういう用途？
はい。
ですかね。
そうですね。それの、優れてるのはサーバー管理をしなくていいっていうのはすごく大きなところで、やっぱログを受ける先って落ちたらすごく困るんですね。ログなくなっちゃうから。
うん。
で、なんだけど、その、Amazon がちゃんと管理してるので、まあ、ラムダだの、キネシスだのが落ちるっていうのはかなり少ない。てか多分まだ落ちてない。わかんないですけど、非常にスケーラブルなものなので、自前でなんとかするよりはすごく、持つんですね、
うん、
僕らは今までフルエント D で結構頑張ってた部分が大きかったんですけど、フルエント D を自分たちで管理するのってすごく骨が折れるんですね。というのは、うん、このログがいつの間にかすごく増えてたみたいなことって結構あるんですよ、
うん、
このアプリケーション開発者の側がログを、じゃあこれもイベントのログを、流し、書き、うん、ログ取りたいねってなった時にログを追加すると、実はユーザーの全アクセスにログが1個増えるみたいなことになって、受け先のフルエント D がパンクするみたいなっていうのが、よくあったですね。
うん、
で、なので、まあ、かなり気をつけてないとちゃんと管理できないっていう状況があったので、まあ、それならばっていうことで、キネシスに移行したっていうところはありますね。まあ、フルエント D も使ってるんですけど、そのハイトラフィックな部分に関してはキネシスに移していこうっていう流れが今ありますね。
うん、キネシスは、こう、名前は知ってたんですけど、何をするものかっていうのが、いまいちよくわから
なくて。そうですね、うん。伝わりにくいですね。まあ、すごく強い級ですね。
はい。なんか 0MQ とか SQS とかのすごいスケーラブルな版。
って考えると、理解しやすいじゃないですかね。はい。
まあ、フルエント D、僕も今の会社使ってますけど、フルエント D がちゃんとログを書き出しているかっていう監視を、フルエント D の動いてるサーバーと、あと受け側のサーバー両方に仕掛けてますね。
そうそう。 そういうやつ、
うん、いやたまになんか こけることがあって、
うん、
あのそれ多分フルエントリーのせいではないんですけど、なんか使ってるプラグインの、あのせいなんですよ多分。でプラグインが変なエラーを起こすと、一応フルエントリーはちゃんとあの拾ってくれてリトライとかしてくれるんだけど、まあ稀にそれで落とすことがなんかあってですね。
いや本当にそこなんですよ。フルエント D 自体の品質はすごくいいんですよ。いいんですけど、
うん、
あのプラグインがそうではない時があって、結局そこで全部の信頼性が決まってしまうんですね、
うん、
サードパーティーのプラグインで。なので、そこの問題は非常に難しいですね。
しかもそれがエラーがこう頻発して、例えば1時間とかずっとバッファーしっぱなしになると、アウトオブメモリーになって落ちたりとか、まあするわけですよね。
なりますね。
うん。
そうなんですよ。アウトオブメモリーっていうのもあって、
うん、
本当に自分で管理するのは大変ですね。本当に。
そう、あのデフォルトのバッファー量が結構長くてですね。
うんうん、そうそう。
確か1分とかだった気がするんだよな。
そう。
で、すごい大量のログを送りつけると、すごいバッファーのメモリがでかくなって、みたいなのがあった気がする。
そうですね。まあ、フラッシュインターバルを制御して、高負荷なところはバカバカ吐き出すようにしたりとか、そういうチューニングを絶対しないと、本番でアクセスのいいところでは使えないっていうのはありますね。
ええー。
だからフレント D は本当に職人が必要ですね、運用に。
で、そのだからログとかのインフラ用途としてラムダを結構使ってる感じ。アプリケーションとかではあんま使ってないですか？例えば S3 に画像をアップしたらサムネイルを作るみたいな。よくあの、Amazon 側のこういう時に使えますよみたいなのによくある やり方じゃないですか。
あれやりたいけどまだできてないですね。
うん。
うん。ラムダ使ってるのは多くはそのログ周りとか。このバックエンド周りですね。ユーザーフェイシングなところにはまだ使ってないですね。
うん。あの、サポーター、リビルドのサポーター向けに MP3 を最近、こう、エピソードを配信するようにしたんですけど、
うんうん、
あの特別編みたいなやつ。で、今までもそれあったんだけど、結構配信するのがめんどくさかったんですよね。あの、MP3 手元でエンコードして、SCP でアップロードして、
うん、
でその URL を RSS フィードに書き出すためのスクリプトにデータを追加して、RSS フィードを生成して、で、Git プッシュしてみたいなことやってるんですよ、今は。
はいはいはい。
で、まあ、それって明らかにこうめんどくさくて、でそのめんどくささが、その、新しいサポーター限定エピソードを作るのがめんどくさいなっていう、あの、障壁になってたんですよね。
うん、
で、それをこう良くないと思ったから、S3 に MP3 をアップロードしたら、全部 MP、あの RSS フィードとか全部勝手に作られるように、この間したんですよ。
お
う。うん。ラムダは使ってないんですけどね。あのね。S3 にアップロードする前にドロップボックスにファイルを書き出すと、Mac mini がドロップボックスのフォルダを監視してて、でドロップボックスの MP3 からタグを抜き出して、S3 のオブジェクトにメタデータをつけてアップロードするっていうスクリプトを書いたんですけど、
なるほど、まあ
多分ラムダを使えば多分こんなめんどくさいことはしなくていい。
そうですね。
ですよね。
ラムダでやると面白そうですね、うん、それは。
いや僕ちょっと AWS あんま使いたくないっていうこう個人的な最初からなんかそういう雰囲気を出しまくってますけど、あんま依存したくないっていうのがあるんですよね、 AWS に。
ああそうですよね、そういう意見はよく聞かれます
、うん、だから例えば RTS で MySQL 動かすのはすごくいいと思うんだけど、まあ、まあオーロラもコンパチブルだからまあまあまあいいか。なんか AWS でしか動かせないものに依存するっていうのはすごい嫌なんだよな。
いやおっしゃる通りだと思います、
うん、
まあ、ただあの仕事でインフラやってる立場から言うと、
そうですね、
まあ、その時々で最適な、うん、ソリューションを選択せざるを得なくて、まあその瞬間瞬間で見るとすごくロックインしてる状態にはなりますね、どうしても。
そうそう、だから仕事では、うん、最適なものを選べばいいと思うんでね、うん、
うん、そうなんですよね、まあ、なのでなるべくその仕事でもロックインではかなり危険なので、他のクラウドの状況は常にウォッチするようにしてて、まあ少し Google とか Azure とかも組み合わせて使ったりとかし始めてるんですけど、
うん、
まあなるべく他のクラウドがいつの間にかもっと発達してましたっていう時に対応できるように まあ、予防線を張ってるっていうのはあります。
うん、そうそう、AWS 使いたくないっていうのは、個人的な、僕の意見で。
宗教的な理由。
いや、そう、趣味的っていうか、個人のものに対してってことですね。
うん。
うん、仕事とかで AWS 使うのは全然ありだと思うし、その時その時で一番いいものを使えばいいとは思うんですけど。ラムダはでもまあ、名前がいいっていうかね、すごいシステムの中の組み込み方がすごい上手いなって思いますね。
そうですね。
なんか例えばさっきのポリもそうだったし、あとその、なんだっけ、さっきのスノーボールエッジっていうデバイスにも、
うん。
ラムダ動かせますとか言ってますもんね。
そうですね。今回のキーノートでもすごくラムダへ力を入れてるのが伝わってくる内容でしたね。スノーボールエッジの中に入ってるのは、グリーングラスっていう、これも新しく発表されたデバイス向けの、ラムダをデバイス上から実行できるっていうもののようです。で、これもプレビューなので、なんとも実態がわからないまま、ドキュメントを見て判断してるんですけど。で、どうやら、デバイスがオフラインの時にもラムダが実行できて、オンラインになった時に実行され直すっていう、まあ、透過的に、実行できるっていうものらしいですね。
うん、
で、それが、さっきのスノーボールエッジっていう、郵便で送りつけられるハードディスクに実装されているらしいですね。そういうのもあって、もうラムダを、もうすごく推してますね。
うん。グリーングラスの話ちょっと脱線しますけど。
はい。
これって、要は、IoT デバイスの上でコードを動かすための OS っていうか、なんかソフトウェア。
そうですね。SDK。
SDK。
みたいですね。どうやら。
で、AWS のコンソールからコードをこう動かせる感じなんですよね。
ああ、そうですね。
だからこれって最近 DDoS とかで話題になってる、未来ってありますけど。
うん。
あれと、ほぼやってること同じっていうか、IoT を、世界中の IoT をボットネット化するのにもうワンクリックでできるぞみたいな感じがするんだよな。
確かにね、
うん。
確かにそうですね。
例えばだから、すごい世界中で使われてる電球とかのメーカーがこのグリーングラス使っていて、そこの AWS アカウントが盗まれたら、そっから一気に DDoS できるみたいな怖さがあるんですよ。
確かに。未来っぽいですね。
うん。いや、もちろんその未来っていうのは、デフォルトパスワードとかで運用されてる、ね、セキュリティカメラとかにインストールされてるから、
うん、
そういうのに比べると、まあ全然セキュリティとかはいいと思うんだけど、いや。
確かに、怖い、怖い未来が待ってますね。
未来だけに。
未来だけに。うん、あ、それから、ラムダエッジってのがあったじゃないですか。ラムダエッジはクラウドフロントっていう CDN から実行できる、
うん、
エッジサイドコンピューティング的な機能なんですけど、それはなんか外部リソースへのリクエストは禁止されてるらしいんですよ。
おお。
まあなので、未来対策というか
確かに、
カジュアル DDoS マシンとしては使えないようにされてるみたいです。
ああ。まあその、ラムダエッジは、そうですね。Amazon の話は、この番組でするのは結構難しくて、
うん、
まあ、一応うち的にはコンペティターでもありながらパートナーでもありながらお客さんでもあったりとか、
確かに
お客さん、僕らが AWS 使ってもいるし、あるし、僕らのお客さんも AWS と一緒に使ってるケースもめちゃくちゃいっぱいあるから、
うん、
まあ、なかなかコメントしづらいんですけど、まあ、ラムダアットエッジはまさしく CDN のエッジ上でロジックを実行するっていう意味では弊社の VCL に、まあ、近いものはありますよね。
かなり競合してますね。
うん。
御社の VCL と。
まあ、やりたいことはすごい近いっていうか、まあ、それがお客さんがやりたいことだと思うのでね。
うん。
まあ、今までの、まあ、クラウドフロントとか、他の競合ではなかなか難しかったのが、VCL みたいな強力な言語を使って、いろいろロジックをでき、実行できたのがね。まあ、そういう競合が出てきたというか、そういう方向に産業が向かうのは全然歓迎っていう気はしますけどね。
そうですね。
うん。JavaScript が使えるっていうのはどうですかね。VCL って結構微妙な言語じゃないですか。 まあ正直
そうですね、
はい、あの汎用プログラミング言語じゃないんで、
うん、
あのそこら辺は JavaScript で書けるっていうメリットは多分あるんだろうなと思いますけど、
VCL と比較するとそうですね、 Node と Python が使えるので、
うん、Node と Python ってこの Lambda.h でも使えるんですか？なんか JavaScript だけしか使えないのかと思ってた。
え、そうなんですか？
なんかプレビュー版見たら Node しか使えないみたいなイメージだったんですけど、僕が見間違えただけ、かもしれないですね。
ちゃんと見てなかったな。
うん。そう。
そうかもしれない。もしかしたら。なんか普通のラムダとは違うものっぽいですね、やっぱり。
うん、なんか制約が結構あるって見ましたよ。さっきのそのアクセスもそうだしね。
そうですね。あと50ミリ秒以内に実行が完了されてないといけないとからしいですね。なので重いワークロード、画像の変換とかには厳しいんじゃないかなって思います。
うん。いや、画像の変換は VCL とかでやられたら、こう、うちとしてもかもしれない。それは、
そりゃそうだろうっていう感じ
しか言えないです、ね、
そうですね。
あの、VCL って基本的にループかけないんですよ。工夫しないと。
そうですね。
うん。あ、てか、工夫してもかけないんですよ。基本的にはね。
なので、こう、リセットして、こう、仮想的にもう一リクエスト処理させるみたいな感じですよ。
そうそうそう。うん、そんな感じです。で、そのリセットしてリスタートする回数も制限あるんで。
うん。
まあそれはどこでもさすがにあるんじゃないかな、
うん、
うん。何でもできるようになると普通のパースと変わんないですからね。
JS ですね。JS のみですね。ラムダ .h は。
はい。
だからエッジロケーションのネットワーク内で完結しなきゃいけないから、例えば、そのラムダ .h から RDS のデータを見に行ったりとか、そういうことはできないんですよね、これ。
うん。
だから、しかも50ミリ秒以内なので、本当に簡単なことしかできないですね。ヘッダーを書き換えたりとか、まあそういう用途なんでしょうね、うん。
そうですね。あの、うちの VCL だったら、例えばオリジンが2つあって、片方のオリジンサーバーに問い合わせをして、なんか返ってきた結果によって、次のオリジンにリクエストをリダイレクトするとか、
うんうん、
そういうのできるんで、まあそこら辺はまだまだうちが強いかもしれない。ポジショントーク的に言うと、ね。
やっぱその辺はすごく強いと思いますよ。ファーストリーさんのやつ。
うん
かなりそのエッジ間のルーティングというか、このエッジに処理を回すみたいなのまで触らせてくれるので、ストリーさんは。そこはかなり強いです。
いいですね。
結構時間を使ってい
そう、時間は、刻々と。
そうですね。
1時間半になってきてますけど、2日目の話がね、あんまでもまだしてなくて。
はい。
この CTO のワーナーさんはね、オランダ人なんだけど、なぜかスコッティッシュ風の訛りっていう感じですよね。
そういう具合はちょっと僕はわからないですけど、そういうもんなんですかね。
若干英語が聞き取りづらい。アンディに比べると聞き取りづらい。
ああ、なるほど。
けどね。
スコッティッシュ風の訛りなんですね、あれは。
ちょっと見た目、ジョニー・アイブに似てる感じもあるしね。まあ、どうでもいい話ですけど。まあ、二日目はこう結構だから、初日がサービスとかにの、触れてたのに対して、二日目はデベロッパーツール的なもの
が多いですね。そうですね。はい。それで出てきたのがコードビルドっていうやつですね。
はい。
で、今までコード3兄弟っていうのがあって、
うん、
コードパイプライン、コードコミット、コードデプロイっていうのがあって、全部組み合わせると CI ができるみたいな。あ、CI ができないのか。
CI/CD ですね。
CI/CD ができる、うん。コードコミットが、Git リポジトリですね。コードパイプラインが、コードコミットにコミットされたコードをフックして、他のものを処理するっていう、まあ、フレームワークですね。
うん、
コードデプロイが、インスタンス、異質インスタンスに、コードを配布するっていうための、ものですね、
うん。
で、そこに新しく増えたのがコードビルド。でこれが増えてコード4兄弟になったっていう感じですね。
うん、
コードビルドは、なんだろうな、まあ、サークル CI とかああいうのをイメージすると分かるけど、Git リポジトリにリモートにプッシュすると CI が走って成功失敗とかが出ると思うんですけど、あれの部分ですね。
うん、
だビルドをし、内部的にはコンテナが立ち上がってその中でコードが展開されて指定したスクリプトを実行してくれて、で、成功失敗を判定してくれると。で、うん、さらに、このファイルを S3 に書いといてくれっていうのを指定しておくと、ビルドが成功したときに、 特定のファイルを S3 に置くとかっていうのができる。で、このコード4兄弟を組み合わせると、やっとそのビルドが成功したときに全サーバーに配布するっていう自動の CD ができるようになるっていうものなんですね。
うん。まあ、今までは結構、コードにコミットしてから、そのデプロイ、コードデプロイに回すまではどうやってたの？手動で誰かがコードを書かなきゃいけなかったんですかね？
今までは CD っていうのはできなかったですね。なので、デプロイボタンをポチッと人がやるとデプロイされるっていう感じです。
うん。いや、その、Ruby とかのコードだったら、まあ、その、ディレクトリそのまま置けばデプロイ済むかもしれないですけど、
うん。
例えば、まあ、C とか Go とかのコードだと、
うん。
ビルドプロセスがあるじゃないですか。バイナリーを作ってっていう。
そうですね。
そこは多分今までみんなあのトラビスとかサークル CI とかやってたのかな？ジェンキンスとか。
そうですね。あの、コードパイプラインがジェンキンスに対応してて、その、ジェンキンスに投げたりとかできたんですよ。まあ、なので、そっち側でビルドしてねっていう感じだったと思うんですよね。はい
は
い、
うん。だけどまあ、AWS としても一応、ファーストパーティーでというか自分たちのインテグレーションサービスは出して、
うん、
全部 AWS 上で完結したければこれで使ってねっていう感じですかね。
そうですね、うん、で僕らとしてはちょっと問題があって、なぜならこの4兄弟が全員が東京リージョンにいるわけではないんですねで何が問題かっていうと、コードコミットはどこのリージョンにあっても別にいいんですね、
うん、
あのただの Git リポジトリなので。ただそのコードデプロイっていうのが、その自分が持ってる EC2 のリージョンにないとデプロイができないんですね。で、さらに、コードパイプラインはコードデプロイと一緒のリージョンにないと連携できないんですね。っていうのが複雑に絡み合って、東京リージョンではこの CD ができない、この4兄弟使った CD ができないっていう状況に今あります。
コードビルドが書き出す先の S3 が別のリージョンに対応してればいいのかな？
コードビルドは別のリージョンに書き出せるんですよ。だからコードビルドは今、バージニアとオレゴンとアイルランドにしかないんだけど、別にそれは書き出す先がどこの S3 にも書けるので、コードビルドは別にどこのリージョンにあってもいいんですよ。
はい、
ただ問題は、で、そのコードパイプラインとコードデプロイの場所で、その2つが、東京リージョンにないので。
あ、まだないんですね。うん。
ないので、東京リージョンのユーザーには、その、全部ひっくるめたデプロイっていうのが、できないという状態になってます。
うん。
コードデプロイはあるんだけど、パイプラインがないのかなっていう。だから、パイプライン部分だけ自分で用意すれば、あの、CD ができるんだけど、サーバーレスじゃなくて、サーバーありになりますね。
サーバーフル。
サーバーフル。
うん、
あ、でもラムダを組み合わせればなんかうまいことできるかもしれないですけど
部品部品がすごいですけどね、
うん、そうなんですよ。
これコードビルドのビルダーは Docker コンテナーを使うのかな？
Docker コンテナーですね。コードビルド、うん、Docker かどうかは書いてないけど、まあコンテナーですね。コンテナーのサイズをその指定させられるので、内部的にはコンテナーが立ち上がって、ビルドを走って指定したスクリプトのビルドが走って終わったら捨てられるっていうものですね。
うん。Docker だって言ってましたよ。多分キーノートで。
あ、Docker って言ってましたっけ？
うん。
そっかそっか。
まあ、それはいいと思いますね。なんかだから、ラムダっていうのがその、1回のリクエストサイクルで終わる抽象化の単位だとすると、フルの VM を用意するにはすごい大げさだけど、1回のそのビルドプロセスを抽象化する単位としては Docker っていうのはすごい優れた、フォーマットなと思うんですよね。
うん、そうですね。
うん。なんか Ruby でも Python でも Java でも、どうやってコードをテストして、どうやってバイナリーをビルドするかっていうのは、
うん、
まあユーザーが勝手に決めたいものなんで、その、まあ Travis とかサークルとか CI とかだと、こう決まりきった、Ruby の場合はこういうスクリプトが走りますみたいなテンプレートはあるけど、
うん、
まあ極端な話、全部ね、スクリプトを自分で書いて Docker でっていうのもできるようにした方がいいし、まあ、そこは割り切りとしてはいいですよね。
コードビルドのいいところは、ビルドするもの、プロジェクトによって、その用意するそのコンテナの大きさ、メモリとか CPU とかってのをカスタムできるんですね。
あ、
ま
あ、
なので、その、自分たちが支払うお金を割と最適化できるというか。
それいいっすね。
それはやりやすいですね。うん。
値段も多分ビルドの回数だけの、
そうですね、月額いくらとかじゃないので、
うん、いやうちトラビス CI 使ってるんですけど、ちょっとね、あの立ち上がるのが遅いんですよね。あの遅いっていうか、あのたくさんのプロジェクトで使ってる割に同時に走らせられるビルドの数が結構制限されてて、
なるほど、
まあ、うちがあんまりお金払ってないかも、かもしれないんですけど、うん、みんな文句言ってるビルドが遅いっつって、
そこがカスタムできるのはいいですね。
うん、
イライラしてきたら CPU 増やしたりとかもできるし、簡単に。
まあね、
うん、夜中で走らせるやつは遅くしたりとかしてもいいし。
ああそれいいですね。なんか全体的になんですけど、 AWS が結構欠けてるピースをどんどん出してきてるなっていう印象はあって、
うん、
これとかもそうですけどね。
うん、
だからでもじゃあ CI だけやってる会社の人たち、トラビスとかサークルの人たちはまあ、脅威なのかっていうと、まあ、そう、どこなんかな。まあ、インテグレートされてるのはユーザーにとっては便利だけど、みんながこれで AWS の CI を使うようになるかっていうと、そうではないと思うんでね。
それはないですね。
うん。
どんなサービスにも言える、その AWS のどんなサービスにも言えるんですけど、やっぱちょっと足りないんですよ。ちょっと足りないので、それをいかに、こう、格好撃破していくかっていうのが、その他のサードパーティーのベンダーに腕の見せ所なんですよね。で、うん、AWS のリインベントにも企業ブースがあってですね。で、毎年見物なのが、キーノートで発表された機能が、機能によって、その企業ブースの企業がお葬式モードになってる企業がちょっとあるんですね、毎年。で、今年は特に、ETL が発表されたので、ETL を、レッドシフト用の ETL を売ってる会社とかも結構あるので、そういう人たちは、また、こう、悲しい顔してるっていう。そういうことはよく起こってますね。
Apple の WWDC とかで、
うん、
なんか、すごい人気のあるアプリの機能を Apple が iOS に搭載しちゃいましたみたいなのと似てますよね。
はいはい、そうですね。サードパーティーのアプリにあったのに、それはもう誰も使わなくなるみたいな。
うん。
そうですね。
だからプラットフォーマーとしてはエコシステムの、繁栄を増やさないといけないけど、でも、まあサービス提供者としての側面もあるわけで。
うん。
まあなかなかね、そんな綺麗事ばっかり言ってられないですからね。
そうですね。キーノートで発表されるといかにもいいものかのように感じるんですけど、実際に使ってみると、最初はすごく少ない機能で提供してくるので、Amazon はいつも、
うん。
使ってみると、あ、これじゃないなっていうのはすぐわかるので、実際はそんなにお葬式ではなかったりするんですけど。
やっぱ専業でやってる会社の方がサポートとかもちゃんとしてるだろうしね。
それは全然そうですね。コードビルドも、パブリックプレビューなのかな？なんですけど、本当に、見た、一画面しかないですね。二画面ぐらいか。見てすぐに、あ、これは何ができるものだって分かっちゃうぐらい機能が少ないものなので。
ああ
。まあ、その程度のものなんですよ。
うん。
だから、こう、もっとフル機能の CI 屋さんに比べれば、全然機能は少ないはずです。
うん、
ただ、エンジニアが、デベロッパーがカスタムできるっていうところが、いいところがあるっていうぐらいですね。
だし、その、AWS っていう中で完結するところにメリットを感じる人もいるわけじゃないですか。
それはありますね。
会計が一発になるとか、アカウント管理を二重でしなくていいとか。
うん。それはありますね。
だから AWS の提供してる機能が貧弱だったとしても、それで済んじゃう限りにおいては、まあそっちの方がいいっていう人もまあいるはいるんですよね。
そうですね。既存のリソースと相性がいいので、例えば EC2 にEC 通常で、そのデータを持ってるものを使ってビルドをするとか、EC 2のテストサーバーに通信しないとビルドできないものがあったりとか、そういうものをある人にはすごくいいですね。
うん。まあだから今年のリインベントはものすごいたくさんの機能をこう発表して、Amazon すげえなって多分みんな思ってるんだけど、まあ、大体の機能がまあ割とそんなにすごいもんってわけでもなくて、これから何年もかけてこう 成熟化していくってことなんでしょうね。
そうですね。ただいつもと違ったのは、今年のリーミットがすごかったのはサービスが多かったっていうのもあるんですけど、ほとんどのものが GA なんですよ、
うん、
そのリーミットの時点で。
GA っていうのは
ジェネラリーアベイラブルなので今日使える、もしくはパブリックプレビューで作り途中だけど今日使えるとかっていうものがありました。で、なんでかっていうと、何がすごいのかっていうと、今までのリーベントってなんかできてないのに出してたんですよ今まで、
うん、
だからなんかスーン、カミングスーンみたいな感じで発表してるのに、半年経ってもそういえばまだあれ出てないねみたいなことがもう本当に多かったんですよ。で、次の年のリインベントの時までにギリギリ出るとか、なんなら出ないとか、なんかなかったことになるやつとかあるんですよ。で、本当にそれがひどくて、出す出す詐欺みたいな。これから作り始めるんじゃないのどうせみたいなので、今まで見てたんだけど、今回は、キーノートの段階でも動いてるものがほとんどだったので、そこはかなり評価できると思います。
ですよね。いや、その、たくさんありましたけどね。前半にちょろちょろっと駆け足で紹介した以外にもまだまだ本当はあるんだけど。
そうですね。
まあ、デベロッパー的に面白そうかなっていうのは大体そんな感じかな。
そうですね。僕としては、やっぱ、AWS 合ってる以上ラムダからは逃れられなくなってきてるなっていう感じなんで、頑張って Python を、Python 書こうかなって思います。
あ、Ruby まだサポートされてないから。
そうなんですよ。Ruby サポートしてくれってこう、いつも言ってるんですけど、いつ来るのやらっていう感じなので。
C シャープが来ましたもんね。
C シャープ来ました。あ、で、面白いのはコードビルドが Ruby サポートしてるんですよ。Ruby の実行を。コードビルドは Ruby の結構新しい 2.3.1 とかを指定して、スクリプト実行できたりとかするので、まあ、ラムダも同じコンテナのはずなので、そのうちなんじゃないかななんて思ってますけどね。
うん、コードビルドはその素のドッカーが動かせるに対して、
うん、
ラムダはまあコンテナの技術は使ってるだろうけど、ドッカーではないと思うんですよね、中身は。
そうですね、きっと。
うん、なんかその VM とコンテナとサーバーレス、イコールラムダですけど、
うん、
を比較した話を多分2日目途中してて、まあまあ面白い捉え方かなって思いましたね。
そうですね。
で、途中でなんかコンテナのセキュリティとかをちょっとディスってて、その VM をやめてコンテナにするとなんかすごいこうセキュアにしたりするの大変だから ECS を使えとか言い出しててなんか若干そのすごいなんだこのロックイン感はと思ったら、その代替というかその技術をブロックスっていうオープンソースで公開しますって言ったのは、まあちょっと話の展開はちょっとうまいなと思いましたね。
うんうんうん。
うん、あれまだ見てないけどどんな感じですか？
僕もちゃんと読めてないけど、ブロックスは、スケジューラーの部分と、なんだ、デーモン？なんか、ブロックスっていうソフトウェアがあるわけじゃなくて、複数のコマンドラインツールとかデーモンのツールの集合体。なんですね。で、
うん、
そんなに、まあ、これから増やしていくよっていうのが書いてあって、まだ最初はそんなにいくつもない感じですね。僕も詳しくは見れてないです、まだブロックスに関しては
。うん、これを例えば Kubernetes とかハシコープの Nomad とかが近いものかなと思うんですけど、
にしていこうとしてるんでしょうね。
うん、それの代わりにこれを使えようっていうモチベーションがどうなのかなっていうのはありますね。
まあ、結局 ECS をうまく使うためには ECS をラップするソフトウェアを自分たちで作らないとうまく使えないですね、ユースケースに合わせて。うん、で、Cookpad でも箱っていうツールを作っててオープンソースになってるんですけど、それは ECS を、管理するツールなんですね。管理というかうまくスケジューリングしたりとか、するツールなんですけど、そういうものはやっぱ各社作ってると思うんですよ。自分たちのオープンソース、自分たちのそのユースケースに合わせて。なので、そのレイヤーの部分をブロックスが、今後やっていくんじゃないのかなと思いますね。つまり ECS をうまく使うためのラッパーをコマンドラインのツールセットを作っていくっていうところなんじゃないですかね。うん、
まあでもバックエンドが ECS でしか動かないと、あまりオープンソースで開発しても コミュニティが育っていくかどうかは微妙な感じはするしな。
いや、本当それはありますね。コンテナ技術のいいところは、ホストにロックインされないっていうところがあって、
うん、
そのコンテナ、Docker ビルドしたイメージがあれば、それを EC2 でランしようが、GCP でランしようが、お構いなしなので、その引っ越しはすごく簡単なんですよね。
うん、
つまり、その、クラウドベンダーから見ると、いつでも引っ越しされてしまうっていう危機感はあると思うんですよ。
うん。
だから、まあ、こういうツールを作って、いかにコンテナを使わせつつロックインをさせるかっていう戦略を作っていくっていう話なんじゃないのかなって、邪推してます。
うん。最近、個人的にパッカーを使い始めたんですけど、
ほうほう。
ハッシュコープの。
うん。
あれもドッカーに対応してて、あれなかなか僕は気に入りましたね。
本当ですか？
いやまだ使って3日ぐらいなんで、
個人的にはパッカーは嫌な思い出しかないので。
あ、マジですか？ どんな感じですか？
あのハマると大変じゃないですか、そのビルドするのが。
まあ、多分まだハマるとこまで多分行ってないんですよ僕は。
そうですか。
単純にドッカーファイルが嫌なんですね僕。
プロビジョンしたい。
そう、普通にプロビジョンさせてくれっていう。
あ、わかります。
感じなんですよ。でドッカーファイルはなんか謎のシンタックスでこう書かなきゃいけないのが嫌で、
うん、
元のイメージを指定してシェルスクリプトとシェフとかで普通にプロビジョンしたやつを固めてアップロードしただけなんだっていう用途にはパッカーはすごい向いてるなと思った次第ですね。
うんうん、そうですね。いや、パッカー頑張ってください。
でもなんかハッシュコープのソフトウェアの中でもパッカーはあんまりあのイノベーションが最近ないんで、
あ、
ちょっとやばいのかなって思ったりとかしてますけど。
まあそんなに結構完成しつつあるっていう感じですね、パッカーも、ね。
そう、そんな感じはしました。あんまり、あの、すごい汎用的なフレームワークで、
うん。
そのイメージ、インプットとプロセッサーとアウトプットがあって、それをテンプレートでこう、ごちゃごちゃ切り替えながら走らせるっていうエンジンなんで、
うん。
そんな複雑なものは多分必要ないんですよね。
うん。
うん。はい。まあ、じゃあ駆け足で話してきましたけど。
はい。
他のなんか全体的なこうリインベントの感じはどうですか？
リインベントの感じはですね、話すと長くなるから簡単に言うとですね、あの今年はセッションの予約があったんですね。つまりこのセッションを聞きたいっていうのをあらかじめやるんですけど、それが日本時間の深夜2時ぐらいに予約開始になって、でしかもそのサイトが落ちてると落ちてて、それで予約ができないという状況があって、サイトがそのアベラブルになったと思ったらほとんど完売してるみたいな最悪の体験があって、お前たちがそもそもスケールできてないじゃないかみたいな。
サイトがしかも AWS になかったんじゃなかったです
か、ね、AWS じゃないですね、なんだっけな。そう、
まあ多分サードパーティーのやつを使ったんでしょうね。
うん、
うん、
それは何なのか、アンチテーゼなのか、なのか分かんないですけど、すごい最悪の体験で、本当に、
うん。
日本からだと不利じゃないですか、そもそも回線的に。
あ、まあ時間帯もあるしね。うん、
時間帯もあるし。だから、行きたいセッションとかかなり売り切れちゃってて、その、夜鍋して予約しようとしてるのにもかかわらず。いや、そこは本当に、御社のじゃないや、その AWS の、スケーラビリティというか、サーバーレスでなんとかできるんでしょっていう。サーバーレスで解決してくれよって思いますけどね。
ちゃんとフィードバックに書きましたか？
ああ、書きました。
出した方がいいですよ。ええ。
はい。いや、結構ヘイトが溜まりましたね、それで。でも実際にリインベントに行くと何でも良くなるんですけど。
うん。
リインベント自体はすごくいい体験なので。
おぉ。ラスベガスでも12月だと寒いんじゃないですか、相当。
寒いです。
うん。
で、寒いだろうと思って、ユニクロのウルトラライトダウンジャケットを買っていったらすごく役に立ちました。
ああ、あれは軽くていいですよね。
小さくなるんで。
そうそう、僕も持ってて、サンフランシスコでは、まあ夏はさすがにいらないけど、春、秋、全シーズン持ってるとすごい便利っていう。
うん。
ありますね。
そうね、急に寒くなったりとかするから。
あの、砂漠だからもう放射冷却でめっちゃ寒いんですよね、夜とかね。
そうなんですよ、本当に、
うん。僕行ったことないけど、そういう話よく聞くから。
はい。
うん。
日向に行くと暑いけど夜は寒いっていう。
しかも周り何もないですからね。ホテルと道路しかない。
マジでホテルしかないですね。あれもすごいですね。うん、ホテルしかない街ですね。
そうそう。いや、来年もじゃあまた参加。
そうですね。僕が行くかは分かんないですけど、僕も3年ぶりに行ったんで、僕自身は。
うん、
他のチームメンバーに任せるかもしれないですけど、でも AWS 使ってるエンジニアはぜひ行った方がいいですね。リインベントは、うん、とてもいい体験ができると思います。あの AWS が元気なうちに行った方がいいと思います。あの本当にジャブジャブ金が使われているので。
いやすごいっすよね。なんか決算とかの見たら、うん、
豪華なんですよ、うん、そうだから、あの彼らにお金が潤沢にあるうちに体験しといた方がいいので。あの今のうちに行くとおすすめですね。
なるほど。はい、じゃあまあだいぶあの端折っちゃいましたけどね。
はい、
話としてはそんな感じでしょうか。
そうですね、この辺で、
はい、リンク多分 AWS のリンクばっかりになっちゃいますけど、ショーノートリビルド FM スラッシュ167、スラッシュ167から見れますんで、見てください。まあ、AWS 以外の話ほとんどできなかったんで、またあの機会に、
はい、
あの出ていただくということでお願いします。
はい、ありがとうございました。
じゃあ、ミラクイさん、あのラスベガスから帰国した、昨日帰国したばっかりですもんね。
そうです、昨日の夕方に帰ってきて今朝録音してるってい
う。いやーすごい、こんな急な時間でありがとうございました。
はい、いやありがとうございました。
はい、どうも。